今日のメッセージはルカの福音書3章1節から22節に基づいています。できれば、ここで一旦、止めてルカの3章1節から22節を読んでからこのメッセージを聞いていただけるとありがたいです。福音書はすべてイエス様について語っていますが、イエス様が登場する前にイエス様を紹介するために現れた一人の特別な人物がいます。バプテスマのヨハネです。このヨハネはヨハネの福音書を書いたヨハネとは別人物です。イエス様を紹介して間もなく預言者として殉教してしまいます。殉教する前にイエス様がヨハネについて語られた言葉はとても印象的です。女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。ルカの7章の28節です。今日はそのヨハネから学びます。バプテスマのヨハネには自分がすごいと思えるいくつかの理由がありました。ヨハネの誕生は御使いガブリエルが現れて予告されています。旧約聖書にもヨハネのことが予告されました。また自分はイエス・キリストのいとこであるということ、また時々人々にキリストではないかと思われたりしたところです。これだけの理由があれば高慢なプライドの高い人になってもおかしくなかったと思います。人々にキリストかと思われた時、ヨハネは自分はその方の足の靴紐を解く値打ちもないと言いました。当時ユダヤ人は仮に奴隷になっても主人の靴紐を解いて足を洗う行為をすべきではないということになっていたようです。それは人間としての最低の仕事と考えられていました。ヨハネは人間として最低の行為すらそれをするのは恐れ多くもったいないほどイエス様が高いお方であるということを宣言しています。こういう例えを聞いたことがあります。人間同士の間での最高と最低の差がエベレスト山とマリアナ海峡ぐらいだとすると、神と人間のレベルの違いは地上と星の高さの違いぐらいだという例えです。要するに比べ物にならないということです。エベレスト山のように偉大な預言者であったヨハネが、イエス様は自分とは比べ物にならないほど偉いお方であると宣言しているのです。イエス様が宣教活動を開始された時、それまではヨハネの説教を聞くために集まっていた人々がイエス様の方に行ってしまいました。ヨハネの弟子たちが心配してどうすべきか尋ねた時、ヨハネは花婿とその友達に例えて諭しました。自分は花婿の友達である。花婿の喜びを喜ぶもので、自分は喜びで満たされていると言い、さらにあの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと言いました。ヨハネの福音書の3章の30節です。ヨハネは人を恐れずに誰に対しても大胆に御言葉を語った預言者でしたが、同時にとてもへりくだった人間でした。ヨハネの仕事はイザヤの預言書に預言されていました。死の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。 すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹の道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるという予言です。ルカの3章の4節から6節、それはイザヤ書の40章3節から5節の引用です。ヨハネの仕事は道を整えるということでしたが、道路工事や土木工事ではありません。神の民であるイスラエル人が神に立ち返られるように人々の心を整えることでした。ヨハネは人々に悔い改めてバプテスマを受けることを命じました。当時のユダヤ教ではバプテスマを受けなければならなかったのは外国人だけでした。外国人が自分の宗教を捨てて聖書の神を誠の神として受け入れ、ユダヤ教の改宗者として新しい生活を始めるための儀式でした。創造者である神に立ち返り、新しく生まれたものとして生きるためのものでした。ユダヤ人たちにとってバプテスマを受けることは、自分たちを外国人と同じレベルに置くことで、それは屈辱的であり、受け入れられなかった人たちもいました。特に宗教者たちのプライドがそのようなことを許さなかったようです。ヨハネのもとにバプテスマを受けに来た人々の中には、正しくない態度や間違った動機で来た人々もいたようです。それらの人々に対してヨハネは、マムシの精たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい、我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。ルカの3章7節と8節です。そのように注意しました。その人たちは、自分たちはアブラハムの子孫である、バプテスマを受ける必要がないが、形式的に受けておいても損はない、また人々に謙遜に見られるかもしれないというような態度であったのかもしれませんが、ヨハネは彼らの心を見抜いて厳しい言葉で警告しました。少し後でイエス様はこのように言われました。ルカの7章の29節と30節です。ヨハネの教えを聞いたすべての民は、主税人たちでさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。これに反してパリサイ人、律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。自分を正しいとする彼らのプライドが、へりくだって神に従うことの妨げになっていました。神の道を整えるとは、例えるなら私たち一人一人の心に、神様のために赤いカーペットを敷いて歓迎するということです。国賓や国家元首を歓迎するときに使われるカーペットのイメージです。そのカーペットは私たちの生活を治める心の王座まで続いていなければなりません。カーペットは入り口の玄関で終わってしまってはいけません。時々私たちは自分たちの人生のオーナー社長としてその王座に座り、神を係長のように扱う場合があります。あくまでも私たちが自分たちの人生のオーナーであり、神を私たちを救う係の係長、困った時に助ける係長、悲しい時に慰める係長などとして使うといった具合です。ヨハネはそのように高ぶった自分中心の態度を悔い改めよと教えています。悔い改めて神の国に入れていただくということは、 自分の国を明け渡し、神の国、神の支配に入っていただくということです。そうすれば私たちの国は神の国になります。神の国の別名は天の国、それを短く言えば天国です。私たちが天国になります。天国とは神の御心が行われるところです。クリスチャンはそのように祈り生きているはずです。主の祈りの中に、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにとあります。それは神の御心が私たちの生活においても行われますようにと毎日祈る祈りです。自分の思うように行く天国はありません。自分の思うように行く国は自分が支配する自分の国、短く言えば自国です。物事が自分の思うように行くべきだと思う自国の人が二人集まると小さな衝突が起き、三人、四人と増えていくと衝突や対立の数も増えていきます。自国の人々が大勢集まった200に近い国々がそれぞれ自分の国の利益と権利をこの小さい地球の上で主張し合うなら、争いが絶えず自国よりも地獄のようなところになってしまいます。それが今日の世界の、あるいは社会の状況なのではないでしょうか。天国は神の御心が行われるところ、自国、自分の国は自分の心が行われるところです。私たちが自分の国を神に明け渡し、神に従うなら、自国は天の国、天国になります。悔い改めということは、神に受け入れられるだけではなく、神の支配を自分の生活に受け入れるということです。神に罪を許されるだけではなく、神が私たちの心と生活全体を治めることを許すということです。自分で自分の国を支配している自国の人が集まるところは、不平不満や争いが絶えませんが、神に支配された神の国の人々、天国の人々が集まるところには、喜びと平安があります。教会は神の国であり、神の国の人々、天国の人々が集まるところです。教会を自国にしないように気をつけましょう。クリスチャン生活は自国生活から天国生活へ、古い自分から新しい自分へと変えられていくプロセスです。完璧なクリスチャンはいません。お互いに励まし合い、助け合って教会を神の国、天の国にしていきましょう。自分の国である自国を神に明け渡し、神の国、天の国、天国にしていただきましょう。神に立ち返り、自分の心の王座を明け渡しましょう。神を係長にするのではなく、自分を平社員として、自分の人生のオーナー社長である神に使いましょう。私たちはバプテスマのヨハネがへり下っていたことを学びました。またヨハネのバプテスマは悔い改めとへり下りのバプテスマであったことを学びました。ところがびっくり、これにはヨハネもびっくりしましたが、イエス様がそのバプテスマを受けにヨハネのところに来られました。イエス様には悔い改めも罪の許しも必要なかったはずです。しかしイエス様はそのバプテスマを通して罪人である私たちと一緒になってくださいました。これは私たち人間を代表して私たちの罪を負って死んでくださった十字架と同じ心から出たものだと思います。イエス様の愛とへりくだりの心です。そしてそのイエス様のバプテスマを見ていたのは ヨハネと群衆だけではありませんでした。神も見ておられました。天が開かれ、聖霊が下り、父なる神が、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言われました。神の宣告と喜びの声が響き渡りました。三位一体の神がここに現れています。旧約聖書の神の子という表現には、王あるいはメシア、キリストという意味があります。イエスが王でありキリストであることの宣告です。私の愛する子という表現は、アブラハムにイサクを捧げることを求めたときに、神があなたの愛する子を私に捧げなさいと言われた場面をも思い起こさせます。またその表現は、ヨハネ3章の16節の、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたという言葉にもつながっているように思います。イエス様のバプテスマは、主が罪人である私たちと一つになるバプテスマでした。三位一体の神はその時に天を開いて喜びを示されました。私たちのバプテスマにも三位一体の神が現れます。私たちのバプテスマは、父、子、聖霊の中に入り、神と結ばれ一つになるバプテスマです。私たちのバプテスマの時は、私たちの喜びだけではなく、天にも喜びが湧き上がると聖書は教えています。ルカの15章です。15章の7節には、あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また15章の10節では、あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですとあります。またそれに続いて、イエス様が語られたのは、放蕩息子の話です。そこにはボロボロになって帰ってきた家出息子に走り寄り、抱きしめる父親への姿が出てきますが、それは悔い改めて神のもとに戻ろうとする私たちを受け入れてくださる神の喜びの姿です。バプテスマのヨハネの時代、イエス様は人となりこの世に来られた時代は、罪によって歪められた時代でした。ローマの軍事力によって神の民であるはずのイスラエルが支配されていた時であり、神のことを教える宗教教師たちもローマの顔色を見ながら自分たちの私利私欲のために動いていた時代でした。そのような時代に神の言葉がヨハネに下ったとあります。ルカの3章の2節です。どのような時代にあっても神の言葉には力があります。天地万物を作られたのも神の言葉、それを支えているのも神の言葉です。罪に歪められた不完全な世の中が神の御業の舞台です。そして神の御言葉が従われるときに、神のドラマがそこで行われます。罪深い不完全な私たちの心、私たちの生活が神の舞台です。私たちが高ぶらずに、へり下って神の御言葉に従うとき、神の御業がなされます。バプテスマはクリスチャン生活の原点です。バプテスマを通して神に立ち返り、神の子供たちとされます。またそこにクリスチャン生活の原則があります。古い自分に死んで、イエス様と一緒に新しく生きる十字架と復活の原則です。へり下った心で御言葉を学びながら、聖霊に従い、神様といつも一緒に生きる生活です。バプテスマは 単なる儀式ではありません。ペテロはバプテスマを私たちの神への誓いと呼んでいます。第一ペテロの3章の21節です。どちらかというとバプテスマは結婚式に似ています。そこから結婚生活が始まり、さまざまな苦労や問題を乗り越えて夫婦の愛が成長していきます。神はこの乱れた世の中に働き、私たちと一緒に生きてくださっています。パウロがローマ人への手紙の6章で教えているように、水の中に沈められる私たちのバプテスマはイエス様の十字架と死と埋葬と復活を表しています。バプテスマは私たちに弟子生活の姿勢を教えます。自分に死んで主と結ばれ、主と一緒に主に従って生きる姿勢です。自分のために全てを捧げてくださった神の愛に応え、神に自分の全てを捧げて生きる生き方です。今年の最初の日曜日にそのことを覚え、今一度主の前に私たちの誓いを新たにし、弟子としての姿勢を正しましょう。お祈りします。愛する父なる神様、新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大する中で迎えた新しい年ですが、私たちはこの新しい年が死の年、2021年であることを覚えます。どんな病よりも、死よりも、どんな問題よりも大きく強い神の愛と恵みの支配の中でこの新しい年を迎えられたことを覚え、あなたを褒めたたえ感謝を捧げます。私たちが好きな賛美歌に、明日はどんな日か私は知らない、どんな道筋が先にあるかも、だけど私は心配しない、イエスがおられる私のそばに、明日は私にはわからないけど明日を守られるイエスがおられるという歌があります。その歌を歌いつつ歩みたいと思います。あなたは私たちに、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと約束してくださいました。私たちもイエス様から目を離さずに、あなたを信頼して日々歩み続けることができますように、弱い私たちに恵みを、知恵と力をお与えください。コロナの感染が一日も早く収まりますようにお助けください。特に医療従事者の方々の上に主の守りがありますように、また多くの人々に影響を与える決定を下さなくてはならないリーダーたちの上にも主の導きをお願いします。病に苦しんでいる方々の上にも主の癒しがありますように、また経済的な面で苦しんでおられる方々の上にも主の憐れみと助けをお願いします。そして私たちの中で病に苦しんでいる方々の上に主の特別な恵みと癒しをお願いします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。